Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース7月29日です。皆さん、番組ましてみっつぁんです。そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんはです。
暑いです。
ちょっと夏バテかな。
おー、痩せた？
痩せんよ、全然。ただもうなんか体だるくって。
まあね。今日お昼休みタバコ吸ってても、汗がじわーって湧き出てきとったもんな。
そうそう。私も車持って帰ってもらったところから、ちゅうか、保険さんが電話かかってきて、ベランダに出て話しとったら汗が滝のように出る。
いや、暑いですよ。
なんか急に暑くなったね、今週。
ここのとこね。日中30度超えですからね。やれませんですが。はい、明日は、私とスキちゃん、松江花火を見に行きますけども。久しぶりですね、松江の花火は。
しかも本花火だけね。
前回見たの何年前だ。
まだね、出会った頃だけ9年、出会った年だったかな、9年前だけ
ぐらい経つか。
あの頃若かったな。
まだ40歳になってばっかりだね。もう50だで。
いや、かもしれん、かもしれん。いや、なんかね、せっかく花火、ね、1万発の花火見に行くけ、浴衣でも調達しようかなと思って、
思
ったんだけども、こんなに暑かったらダメだわ、と思って。
うん、浴衣も結構あれ、ぬくいもんな。
ちびちょになるけ。いや、内緒にしとって、浴衣着て、ちょっと、びっくりさせちゃおうかと思っとったんだけど、諦めた。
っていうか浴衣変わらないんだろ
う。昔は持っとったんだけどね。いや、
まあ、松江は1万発上がりますが、隅田川花火大会は2万発上がるそうですよ。
まあ都会ですけど、でもこの辺で1万発ったら豪勢だね。
まあね、
うん、
で、まあ隅田川花火大会、まあ、花火って風があると煙が流れてきて、方向的によく見える時と見えない時があるじゃない。
ああ、でも無風の時はもっと真っ白になるよ。
ああ、無風は余計だけどね。で、隅田川花火大会を見に行かれる方にご提案です。場所取り、まあ、場所取りによってその風の向きが問題になってくるんですけども、明日東京はですね、北西方向に風が吹くそうです。なので台東区側よりも墨田区側の方がよく見えるそうですよ、花火ね。
何自分とこ言わんこよそ言わんか。
まあ杖はあんまし言わんもん。 松江はどうなのかな。
まあいいよ、松江行く人私だと言わなきゃいけんぐらいだけ。
そうだよね、明日はね花火が上がる頃はなんか微妙だな、ここのとこ風がぐるっと回るぞ
いいじゃん。
夕方は北から南に風が吹くね。でも花火が上がる頃には東から西に風が吹くね。
東から西だったらどっちでもいいね。
まあね、まあ、北の風か南の風だとちょっと影響が出てくるけどね。
まあ見れたらいいです。
花火が上がる頃27度の予報ですよ。
ああ、いいじゃんいいじゃん。
暑いじゃん27度
違う持っていこうかね
多分配ってると思うよ。
そう、
持っていかなくても、
あのこの間ワイモガールでもらった、
ああ
フテニアの花火、フテニアのうちわじゃなくてうち
わ。おお、今僕車の中には銀行さんの花火が、花火じゃないやうちわが1個投げたわボーナス預けてねって配っとられたけど、ね、会社で。
そう
ということで、まあ花火を見に行かれる方もいらっしゃると思いますけども、暑さ対策はしっかりしていきましょうね。
はい、
あの場所取りで暑くなるんだよない
や、ほんとこんだけ暑かって外おったらなんか熱中症になるよね。
うん、はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁はほぜくるです。
ほぜくる、
そう、掘り出す。例文を紹介すると、芋をほぜくる、芋掘りですね。ということで裏庭でほぜくると小判がいっぱい出てくるかもよ。
いいね、出てきたら
ここ掘れワンワンって。
あ、そうですね、
ポケモンがここ掘れっていうかもよ、
うん、
ポケモンって犬のポケモンっていないよね。
知らん、
見たことないよな。
知らんだけかも、おらんと思うけど。
うん、多分いないような気がするな。あ、今日あのなんか岩みたいなポケモン捕まえましたよ。
それ私持ってる。
そうなの、なんでつまんない。
なんて言ったっけ、ちょっと全然立ち上げてないけど
名前を忘れたけど、なんか岩みたいなやつがいましたよ
ね、
うん、
ちょっと待って、今立ち上げたっけ、
うん、何が出るかな。
サイフォンってやつ、
うん、ま、名前言われても分かんないあの岩に手が生えたような感じです。
あ、これ違う、これサイだ。じゃあ違うんか、
違うポケモンか、
違うかもしれない。私にはサイだった。
サイってあの動物のサイってこと、
うん、サイみたいな、うん、石みたいな。い
それじゃないと思うな。
じゃあ違うね、
ちょっと待ってよ、ほんな僕も立ち上げてみますよ。あの道路直らんね。
直らんね。
直す気がないのかね。
ないんだろ。
そうなのかい。あの岩みたいなやつは。
やった、今日ポケストップ届いた。
あ、あの星も捕まえたよ今日。
あ、ほんと人手みたいなでしょ。
そうそうそうそうそう。ゴローン。
あ、持ってないや。
岩みたいなやつ。あとあれも捕まえた。あの、カブト。
カブト？
カブトガニみたいなやつ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
エラプチッと切れたね。はーい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初のニュースは鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。西鉄初のビール飲み放題列車西鉄ビアトレインを運行という記事が上がってました。西鉄なんで九州ですね。西日本鉄道は同社初のビール飲み放題列車西鉄ビアトレインを8月の20日と8月の27日の2日間運行すると発表しました。2日とも西鉄福岡天神駅を出発して約2時間後に戻ってくるという工程だそうですよ。
2時間、
うん、2時間です。2時間飲み放題で、20日と27日ということですけども、この2日間の運行の違いは提供されるビールの銘柄が変わるそうです。20日がキリンビアトレインとして、キリン一番搾り、27日はアサヒビアトレインとして、アサヒスーパードライが提供されると。
缶ビール？
いやいやいや、サーバーを置くんでしょ多分。
そうなんだ。
列車内にと思いますよ。で、出発がですね、どちらの日も午前11時に、西鉄福岡駅北口のソラリア側に集合してくださいと。列車は11時50分に西鉄福岡駅を出発で、途中筑紫駅かなで35分間春日原駅で25分。
違う
何、
最初は筑紫駅、あ、ちょっと待って、来た、
あ、ね、スキちゃんちょっとお荷物が届きましたんでね、席を離れますが、筑紫駅が35分間、春日原も違うって言ったな、なんだろう、読み方は後でスキちゃんに聞きましょう。2カ所で、トイレ休憩を取るということはそうですね。で、西鉄福岡駅に14時2分に戻ってくると。で、14時10分解散ということはそうです。参加料金は4000円で電車運賃そして飲み物おつまみ弁当代が含まれます。応募人数は各日とも96名となっており、7月29日、今日からですね、それぞれの出発前日まで先着順で西鉄旅行のウェブサイトで受け付けていますということはそうです。これは西鉄6000系6両編成の車両を使うそうですね。で、シート前にテーブルを設置して動く車内でも快適に生ビールと食事が楽しめますと。ビールは飲み放題、おつまみ弁当として博多地鶏飯弁当が提供されると。で、持ち込みも可能ということなんでね、おつまみとか、まあお酒とか焼酎とか自分の飲みたいものを持ち込むことも OK ですよということだそうね。この駅名違うって、
うん、あの最初はね、筑紫じゃなくて筑紫、
筑紫駅、
筑紫平野だっけ、筑紫だし、あとはね、うん、これ春日原って読むよ、
春日原、
うん、沖縄とかね、九州ってね、原っていう字をね、バルって読むところが多くって、これ春日原なんよ、
春日原駅だそうですね、うん、ということで九州の皆さん、列車に乗ってビール飲んで列車酔いするのもいいかもしれませんね
昼間から飲むんだね、結構、
うん、これ昼間ですね、
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらも鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本、あら、ちょっと待って、ページがちっちゃくなっちゃった、
じゃん、
そうですよ、トワイライトエクスプレス水風運行に向けて山陰本線の新地駅を改修という記事が上がってました。この間は山陽本線の、どこを駅を改修するって言ったっけ
覚えてません。
あれは尾道駅だったっけ。
あ、そうだそうだ、尾道
だったよね、
うん、
あれもこの トワイライトエクスプレス水風用に回収するんですけども、山陰側もどうしてるということでね、うちから車で15分20分ぐらいかなのとこにありますけども、JR 山陰本線の新地駅、こちらも回収しますということは、そうですね。
ここを通るの？
通るんですよ。
へ
ー、だからこの水風のお客さん専用の待合室を作るための改修工事です。
へ
ー、これあっちこっちをどうも改修するみたいですね。 JR 西日本は2017年春から運行予定しているクルーズトレイン、トワイライトエクスプレス水風の、始発終着そして立ち寄り駅について、乗客に特別なお迎えの演出を提供するため駅施設の改修などを計画しているということで、その一環だそうですね。で、新地松エリアでは、この水風乗客向けにたたら創業施設が残る姿にたたら山ん？たたら山内たたら山内、まあ、たたら製鉄の施設の見学と松平不昧子ゆかりの茶室命名案でのお茶の振る舞いを行う予定で、立ち寄り駅となる新地駅も2016年9月頃から2017年3月頃の予定で改修されることとなりましたということですね。で、改修ポイントとしては、この水風の乗客専用の出入り口が設けられるほか、外観の壁を白くして格子と腰壁に木材を活用、内部ホールでは壁面にガラス材を、床面に地元の木町石を活用、駅舎正面入り口付近には地元の書家である石飛星雲氏の駅名板が設置される予定ということでね。完成イラストがあるけど、なんかちょっとチャッチーねチャッチーねって言っちゃいけんか
金でしょう。
まあまあ、この水風に乗るお客さんしか入れないスペースですけどね僕新宿駅から JR 乗った記憶がないんだよな、大きくなってからは。
え、あるよ。
つきちゃん、
乗り換えた乗り換えた
乗り換えた
乗り換えたじゃん、あのトロッコ列車乗るとき出雲駅から乗って新地駅で、
キスキじゃなくて
新地駅から乗り換えてキスキに行ったじゃん、覚えてないんだ。
あー、そっか、そうだね、トロッコ列車はキスキ駅から乗ってるけど、そこ行くのに乗り換えたね、うん、そういえば
乗り換えたよ。
でも乗り換えだけ駅舎の中入ってない、
入ってないよ、
うん、うん、ということで、まあ超ローカルな話題でしたけど、
すいません皆さん
新地駅に泊まるのね、ふーんって感じですね
じゃあ言うなよって感じですけ
どはい、で次のニュースですけども、ちょっと記事の一番最後次に入れますね、業務連絡です。こちらもトラベルウォッチにあった記事です。航空各社8月7日開催の千歳基地航空祭に関する運航便への影響を発表という記事が上がってまして、8月7日に北海道の千歳基地、こちらの航空祭があるということでね、民間機の運航に若干変更が出ますよという記事なんですけども、この航空祭、まあ、航空祭といえばブルーインパルスの展示飛行は有名ですけども、唯一ここでしか見れない機体があります。それは政府専用機ですね。
へ
ー、これの展示飛行があります。ボーイング747-400型の政府専用機、これの展示飛行が行われますということで、まあ普段千歳基地にいるんでね、 西武専用機は。
私、西武専用機見たことある、羽田で。
ああ。
止まっとった。
2機おったでしょ？
いや、1つしか見たことないけど。
いや、それはないよ。必ず2機1組で飛びますから。
そうなの。でも、うん、いや、覚えてないけど、見たのは覚えてる。
ああ、うん。ということで、8月7日、千歳基地に行くと、西武専用機見れますよってことですね。
乗れますよね、見れますよね。
あ、多分乗せてはもらえないと思うけども、もしかしたら近くまで行けるかもしれない。あの航空祭だと、あのエプロンに人が入って飛行機の近くまで行けたりするじゃない。
そうなのね。
あ、スキちゃん行ったことないのか、航空祭自体に。
ないよ。
あの米子の航空祭とか行けるんでね。
うん、
あと、まあ実際のフライトも予定されていますということは。そうですね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。
はい、
まず最初は気になるキナーさんの方にあった記事です。 iPhone7 は9月9日に予約受付開始で9月16日に発売かという記事が出てました。ちょっと早めですね、例年よりも。
うん、
ということで、発表イベントが9月7日の水曜日じゃないかというふうにね、予想されてるそうですよ。
私、タイに出発する日です。
あらら。
あらら。
あらら。まあ、日本にいてもどうせ見ないだろうけどさ。
だけ、7日に日付が変わったところだろうけど、私、7日朝5時なんで。
5時出発？
5 時出発。
アホじゃん、見て寝ずに行け。
アホか。死んでしまうわ。
いや、だって運転していくわけじゃないでしょ。
しんどい、しんどい。
飛行機の中で寝れ。
いやだやだ。鬼だ、鬼。
鬼のパンツは。
いいパンツ。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。
はい。
iPhone7 に同梱されると噂のライトニングヘッドフォンジャックアダプターが流出かという記事が上がってました。これ写真が上がってますけどもね、ベトナムの方で、写真が上がってるそうですね。あ、ベトナムのフォックスコムの工場で入手したとされるライトニングヘッドフォンジャックアダプターの写真が公開されていますと。これは何、 LINE の人がポケットの中へくすねたってこと？
短いね。
短いですね。まあ、これにあのイヤーポッツを挿して使うって感じでしょうね。
うーん、
まあ、ただ本物かどうか分かりませんけどね。
うーん、
ただこの流出してる元ってのがどうも信憑性のある情報筋らしいんでね。
うん、
本物の可能性は高いかもしれませんというふうにね、書かれてますね。はい、それでは次のニュースですが、何の音ですか？
全然聞いて。
キナキナさんの方にあった記事です。Apple iMovie for iOS 2.2.3 をリリースという記事が上がってました。このバージョンでは複数の写真やビデオを選択することで、プロジェクトを素早く開始できるようになったほか、 iOS 共有インターフェースを使って Facebook および Vimeo で共有できるようになりましたということはそうですね。
Vimeo。
あとは安定性とかパフォーマンスの向上が行われていますということですんで、お持ちの方はバージョンアップをしておいてくださいね。はい、それでは次のニュースもキナキナさんの方にあった記事です。アップル、近いうちにアップルストアの iOS 向け公式アプリを刷新かという記事が上がってました。新しいアプリは iPhone と iPad の両方に対応した完全なユニバーサルアプリとなり、基本的に同じインターフェースと機能を搭載し、ユーザーの以前の注文に基づき商品を提案する 4U のタブが用意される可能性が高いそうですということですね。まあ、いつ変わるか、今後2週間のうちにというふうなね情報のようですね。近いうちにアップストアのアプリも変更されるようだよということですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんです。新型 MacBook Air は USB-C ポートを搭載へという記事が上がってました。元記事はデジタイムズさんの記事のようですけどもね。記事では他のノート PC ベンダーは USB-C の採用には慎重で、2017年までは主流にならないと見られていると。でその理由としては、従来よりも大きな電流を特徴とするため、放熱の問題があることや、より高速なデータ転送が可能であるものの、それに対応するチップなどの部品が高コストであることが挙げられていると。しかし MacBook Air にはどうも採用することを決定したようだということだそうですね。で現時点で Apple 以外に USB-C を採用しているのは、採用することを決めているのは Ace とヒューレットパッカードの2社だけだそうですということでね。まあこれ普及しないと値段下がってこないからね、もっとあっちこっちで使ってねって感じはしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事ですね。マイクロソフト iOS 向けにカメラアプリマイクロソフトピックスをリリース、最適な写真を自動で撮影という記事が上がってました。マイクロソフトピックスはカメラアプリで AI により自動的に最適な写真を撮影してくれるのが特徴で、顔を認識し、ISO と露光などを自動的に最適な設定にしてくれる機能や、バースト写真を撮影し自動的にベストの写真を選択してくれる機能が搭載されていますということですね。価格は無料でダウンロードができますということだそうですよ。より綺麗な写真が撮れるそうです、このアプリを使うと。
マイクロソフト、
うん、マイクロソフトがリリースしたアプリですね。
これ何 iPhone に入れられる、あ iOS、
あ iOS 向けだから iPhone 用ですよ。
うーん、
はい、ということで、よかったらダウンロードをしてみていただきたいと思います。私もちょっとダウンロードしとこうかな。
これも写真は Facebook とかに使えるの？
あ、もちろん使えますよ。多分あのカメラロールに入るんじゃないかな、撮った写真は。もしかしたらアプリの中からその Facebook とか Twitter に投稿というタブがあるかもしれないですけどね。ただこれ説明が英文の説明なんでね、今一つ読み取れない部分がありますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、あれ今日はみんな気になるキナーさんの記事かな。Twitter のステッカー機能すべてのユーザーで利用可能にという記事が上がってました。同機能は先月下旬に正式発表され、 iOS、Android 向け公式アプリで数週間のうちに順次利用可能になるとのことでしたが、本日より正式にすべてのユーザーで利用可能となっていますと。なお、この機能は画像編集画面で写真にさまざまなステッカーを貼り付けて加工できる機能で、ステッカーはおなじみの、表情絵文字系から植物や季節物、帽子やメガネなどのアクセサリーなど数百種類が用意され、一つの写真にステッカーを自由な位置に複数つけることができ、サイズを変えたり回転させることも可能ですと。写真を加工できるってことだね、これ。
それがそのステッカーってやつ？
そうそうそうそう。だから写真にこの、まあ、ステッカーシールをペタペタ貼っていくような感じで。
あ、本当だ、タップしてステッカーを追加とか出てくるね。
うん、
あ、いっぱいある、
いっぱいあるみたいですよ。
かわいい。
お
うーん、
はい、ぜひ皆さんも使ってみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる機能さんの方にあった記事ですね。アップル今週のアプリとしてパワーホバーを無料配信中という記事が上がってました。これはゲームですね、ホバーボードに乗ったロボットのアクションゲームで障害物を避けアイテムを拾いながらゴールを目指す内容のアプリですと。通常500円で販売されているアプリですが本日より1週間無料でダウンロードできますということですんでね、よかったらダウンロードして遊んでみていただきたいと思います。はい、そしてもう一つアプリ系の話題がありましたんで紹介しますが、こちらもキナーキナーさんです。スクエニアップルウォッチ専用の本格 RPGコスモスリングスを配信開始という記事が上がってました。これ以前リリースされる、近いうちにリリースされますよっていうのをニュースで紹介したんですが、スキちゃん覚えてるかな？
なんか聞いたことがある。
Apple Watch の中で、進めていく RPG ゲーム、
うん、
で Apple Watch の電池がなくなるよっていう風な話をしたと思いますけども、これが本日リリースされたということはそうですね。
落としたんですか？
あ、まだ落としてないですけどもね。
落とすんですか？
どうしようかなと思ってますけどね。で、これ通常価格は1080円なんですけども、8月31日まで配信記念セールとして720円で配信されていますと。無料ではないんですね。ちょっと考えてみましょうかね。でもただな、アプローチでこんなの始めたらすぐ電池なくなるからな。
これはレビューとかな。あ、そうか、まだアプローチで今まではなかったってことか。
そうそうそうそう、
レビューは、
もしかしたらダウンロードするかもしれません。
なんか低温やけど注意とかあるね、レビューも。
熱くなるんだろうな、多分。
アップルウォッチがかなり熱くなるため、低温やけどの可能性があります。ご注意くださいとか。
やめとくかな。紹介しといて。
僕は落とさないけど。
誰か落としてくれないかな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる木菜さんの方にあった記事です。ソフトバンク8月1日よりタブレットずっと割の対象機種に iPad を追加へという記事が上がってました。8月1日より、あ、ソフトバンクはですね、8月1日よりスマートフォンとタブレットのセット割引サービス、タブレットずっと割の対象機種に iPad を追加することを発表しました。これにより iPad とスマートフォンの両方を契約し、データシェアプラスに加入することで iPad の利用料金が、月1980円になりますと。
ずっとね。
ずっと。
永年。
永年。
言うと思った。
逆に今までダメだったんだね。そっちの方がびっくりですけどね。
うん、
はい、それでは。ここからは皆さんお待ちかねポケモン IT ニュースです。誰も待ってないって。
いや、まあいいよ、やりんか。
はい、まずこちらギズモードジャパンにあった記事です。ポケモン GO フィーチャーフォンユーザーの心を動かす、1割がスマホ乗り換えを希望という記事が上がりました。こちら MMD 研究所さんが調査をした結果なんですけども、フィーチャーフォンユーザーの1割がポケモン GO をきっかけにスマートフォンにしたいと回答しているということはそうですよ。 10.3% だそうですね。
うん、 結構あの女の人でも やりだしたらハマるんだなと思ってこう結構客観的に見てますけど、
あその会社の人らとか、
うんうん、なんか私よりやってるよ
そうなのね、うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらもギズモードジャパンさんの方にあった記事です。鉄道に続き高速もポケモンを出現させないで、高速道路各社が要望を提出という記事が上がってました。全国の JR と大手私鉄ポケモン GO に要望書提出したっていうのは以前お伝えしましたよね。
はい。
で、全国の主要高速道路6社は連名にてポケモン GO の関係者へ高速道路区域内でキャラクターやポケストップジムが出現しないように要望書を提出しましたということですね。でこれにはですねサービスエリアやパーキングエリアも含むということで、高速道路から一切締め出しということみたいですよ。
まあ、高速道路はちょっとね、
まあ道路上ではね危険だよな、
うん、
でもサービスエリアやパーキングエリアはいいんじゃねって気はしなくもないけどね。
でも逆にさ、うん、あのサービスエリアとかでやったら流れが悪くなると思う
ああそれはあるかもな。まあしょうがないっちゃしょうがないか。
しょうがないよね。
まあ、日本はああやって鉄道会社とか高速道路会社とかしないでねって話はあるけど、世界的にもそうなのかな。まあ、あの軍事施設とか原発施設とか入っちゃいけないとこに入ってっていう事件としての記事は上がってくるけどさ、そういうとこの関係団体がそのポケモン GO 出ないように調整してねっていう要望したっていうニュースは上がってこないよね、海外記事では。
うーん、見落とするかもしれんけど、
うん、
なんかよその状況を見とって日本はいち早くそういうさ、あのなんか策を練るって対策を練るっていうかのあれなんだね。
どれなの
割とその日本は、うん、よその国に比べると
うん、
うん、こう、うん、そうなんだ
そうなんかい
、うん、だけどその治安を守るというか、
うん、先手を打つという形でいいかな、うん、
石橋を叩いて渡るというか。
ああ、うん、なるほどね。はい、続いてもギズモードジャパンさんにあった記事です。裏技見つけたよ、ポケモン GO を横画面でプレイできちゃうという記事が上がってました。ポケモン GO って基本的に縦画面でしかできないですよね、
うんうん、
横にしてもあのランドスケープモードにはならないんですけども、これをですね横画面にすることが可能なんだそうです。やり方はこれ元記事の方にあるんでそちらを見ながらやっていただきたいと思いますが、まず最初に、まあ、iPhone なり iPad でもいいんですけども、ポケモン GO を起動して、画面を横の状態にして設定メニュー、メニューを開いて設定をタップしますと。そしてヘルプセンターをタップして、次にサポートウェブサイトに移動しますっていう風な、はいかいいを聞いてくるんで、ここではいを押してください。この時も横のままです。すると、内部ブラウザでヘルプセンターが開きますと。でこの状態でホームボタンをダブルクリックしてアプリ切り替え画面を表示しますと。アプリ切り替え画面ではポケモン GO アプリをタップして画面をポケモン GO に戻します。するとあら不思議、画面がランドスケープモード横モードになってるんだそうですよ。でここで、下にあるバッテンマークをしてやると、あの地図の上、地図の表示が出てくる、横向きで
え、サポートセンターに行って何設置した？
サポートセンターをタップすると、え、サポートウェブサイト移動します、よろしいですかって聞いてくるんで、はいを押します。
押した押した。
はいを押すとポケモン GO の、ホームページみたいなのが出てくるでしょ、
うんうん、
ここでホームボタンをダブルクリック、
押した。
そしてポケモン GO の画面をタップします。
あ、
すると設定画面が横向きのままになってるでしょ。
あ、横になった
でしょ。
横になったなった。
で、下のバッテンを押すと横向きで地図が表示される。
横になったんだけど、
ただですね、これ実用的ではないそうです。
ダメだ、
モンスターボールが非常に投げにくいそうです。
ポケモン、ポケストップのね、うん、真ん中のくるくるが回せません。
あー、なるほど。
そのポケストップの例えばなんとかなんとかって書いてあるんです、その場所の、その大きな、うん、そのなんか名前が書いてある帯が真ん中にデーンってあって、
うん、
くるくるが回せない。
ああ、多分そうだろうな。
これ元に戻すのどうするの？
縦にしたらどうなる？ iPhone
縦にならない。
ほいじゃあ終了させた方が早いかもね。
一回抜けて、
うんうん、
抜けてもう一回開く。
そう、これの利点としては、ただ地図が見やすくなるだけです。操作性は非常に悪くなるんでね。
まあ、裏技っちゃ裏技だけど何もできんか。あ、元に戻った。
多分これはまあバグなんだろうなと思いますけどね。そのうちこの手は使えなくなる可能性はありますけどね。
あ、残念。今横にしとった時は近くのポケストップが回せる状態だったのに、今縦にしたら回せなくなった。
あらな、
あら。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。タイムリー、ポケモン GO で熱くなったスマホを冷やすファン、ポケファンという商品の紹介ですね。
マジですか。
株式会社タイムリーという会社がですね、スマートフォンを冷やす USB 駆動のファン、ポケファンを8月10日に発売します。税別価格は2480円ということでね。 iPhone の裏側へ、まあ、ファンをつけると。で、電源はモバイルバッテリーから持ってくるということですね。よく私のカーナビ代わりに使っている iPad mini が日中室内が暑くなると高温になって動かなくなっちゃうじゃない、
うんうんうん、
つけちゃん見たことあると思うけど、
うん、
これを背面につけとくと、まあ、冷えると、あんなん出てこないよと、
うん、
いうことですけども、まあ、ポケモンをしながら iPhone、まあ、熱くなってくるんでね、あれだけ GPS を頻繁に拾いに行くんで、これで冷やしましょうということらしいですよ。
すごいね、いろんなものが出てくるね。っていうか早いね、なんかこう動きが
早いね、
うん。
スマートフォンへの装着面はシリコンシールでできていて、場所を選ばずに設置でき、水洗いもできます。ファンは中国製ですが、その他の部品は日本工場の日本人職人によるより製造しているということだそうですね。だからファンだけは中国製だけど、あとはメイドインジャパンだよと。というわけで、まあ、ポケモンだけじゃなくて、動画を長時間撮影してても結構熱くなるよね。
うん、たまに熱くなることあるよね。
うん、一つ買っとくといいかもしれませんよ。これ人間様も冷やそうと思えば冷やせんじゃね。
うん、買ってやってみてよ。
額にペタッと貼っとくと、
なんかね、誰か相手してやって、もうなんかもう、あ、疲れる。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんにあった記事です。欲しいポケモンまでの道順を教えてくれるポケマップという記事が上がってました。
おお、
これアプリですね。ポケモン GO で発生しているポケモンを地図上に表示し、さらにその場所までの経路、所要時間が分かる便利なアプリですと。 アプリを起動すると位置情報の利用に関するポップアップが表示されます。許可すればアプリを起動するだけで現在位置が表示されるので便利ですが、許可しないを選んでも使用はできますということですね。
これこの間紹介したポケウェアっていうやつよりいいんじゃない？
そうだね、それにプラスその道順、道案内もしてくれる、
うん、あの分からん地域、自分が何普段生活しとるその行動範囲じゃないとこ行った時には役に立つかもね。
そうですね、
うん、
はい、ということで、まあ、このただね、このポケモンの出現してるあのマップ、
うん、
あれ自体がねどうもやばい方法でデータを拾ってきてるんじゃないかという話があるんでね。
やばい方法って？
本来公開されていない情報を持って使ってるような感じ。
あ、そうなん。
だってこんな情報出たら面白みがなくなるじゃん、本当なら。
でもレベル上げたい人必死だけね。
だからもしかしたらいつの間にか使えなくなったっていうことになりかねないかもしれないですけどね。
じゃあこれもでしょ？
もちろんこれもそうです、だと思いますよ。
そうなんだね。
結
構なんかニュースで紹介したの、会社の主婦連に言うと、もう何でも知っとるとか言って、なんかうちのポケモンだねとかって言われたんきょ。何ポケモンじゃって言ってた。
何ポケモンですか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ポケモン GO が動く新品スマホが9700円から。ZTE がヨドバシ4店で台数限定セールという記事が上がってました。こういう読み方があるのかな。 ZTE ZTE ジャパンはヨドバシカメラ4店舗にて7月30日と31日の2日間に台数限定特別価格での販売とタッチ&トライイベントを開催しますと。最安で1円、ポケモン GO 動作確認済みのモデルでも9700円などとなっています。対象店舗はヨドバシカメラの梅田、新宿西口本店、マルチメディア川崎、ルフロン、マルチメディア横浜の4店舗ですということだそうですね。まあ、Android 古い機種とかだとあのポケモン GO が動かせないのがあるんですよね。
うーん、
で、まあ、どうしてもポケモン GO がしたいという方のために、まあ、最安で9700円、まあ、これはあくまでもスマートフォンだけのお値段ですけどもね、
うん、
販売をしますよということはそうです。もし欲しいという方はお近くのヨドバシ行ってみて、あ、お近くのというかこれ4店舗だけですけどね、
うん、
行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースは、あ、もうポケモンは終わりましたよ。AV ウォッチにあった記事です。 Hulu が SVOD 発のハリーポッター8作独占一括配信、7月末から1ヶ月間という記事が上がってました。 Hulu は映画ハリーポッターシリーズ計8作品の独占一挙配信を7月31日から開始します。ハリーポッターの劇中誕生日にあたる7月31日から8月30日までの1ヶ月間実施ということはそうですね。同シリーズの定額映像配信サービスでの配信は今回が初めてですということで、賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人を、炎のゴーフレット、不死鳥の騎士団、謎のプリンス、そして死の秘宝パート1パート2、全8作品、いずれも日本語字幕、英語字幕、日本語吹き替えから選んで視聴ができますということですね。Hulu 入っていらっしゃる方は、まあ、1ヶ月限定ですけどもね、全部見ちゃうのもいいかもしれませんね。
お盆とかお盆休みとか。
そう、お盆休みもありますんでね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはiTunes カードの、まあ、お得といえばお得なんですが、これ抽選なんですよね。 7月26日から8月の15日までミニストップで3000以上のギフトカードを和音カードで購入し、キャンペーンサイトから応募された方の中から抽選で最大5万円分の和音ポイントが当たるキャンペーンが実施されます。あ、されています。抽選キャンペーンのため和音ポイントは必ずもらえるわけではありませんのでご注意くださいということですね。1等5万ポイントが1名様、2等1万ポイントが20名様、3等1000ポイントが100名様、そして4等200ポイントが1500名様ということだそうですよ。まあ、まずミニストップがないんでね。
そう、ワンカードは持ってんだけどね。
ワンはありますけどね、はい。それでは最後のニュースですが、まあ夏これから夜花火見に行ったり、夜流星群見に行ったり、暑いから夜涼みに外へ出たりということも多くなるのではないかと思いますけども、その時に気をつけたいのが蚊ですよね。ブンブンブン。でその蚊対策ということでね、家電ウォッチの方に記事が上がってました。おしゃれに可愛く虫除け、緊張の蚊リングが優秀すぎるという記事が上がってました。これは緊張さんから出てるんですね。虫除け蚊リングという商品だそうです。これは腕輪じゃないや、ブレスレットじゃなくてゴムなんだね。シリコンでできた輪ゴムなんですけども、これに、蚊が嫌がる花の香りの成分を染み込ませてあると、効果は12時間水に濡れても効果は変わりませんと。でシリコン製の輪ゴムなので大人も子供も簡単につけられますよっていうことですよ。子供はこれ喜ぶかもな。女の子は、
大人は喜ぶか
も、つけちゃん喜ぶかもね。ちなみにちょっとお値段がわからないんですけども、一袋に、これ30個入ってるみたいですね。
だけ効果は12時間だよね。
うん、1日に片足と片腕につけるので、約15日間持つ計算となるということはそうですよ。
足にもつける、
うん、足にもつけた方が足に蚊が寄ってこなくなるんじゃない。で両方つけなくてもいいみたいなね。片っぽにつけとけば。
これ蚊だけ？
基本的にはまあ蚊、まあ、虫が嫌がるって書いてあるから海外にも効くのかもしれないね。
これいいか。
おお、座布団1枚。
あ、いやいやいや、そうじゃなくていい、そうじゃなくて、
そうじゃなくて、
お前旅行に行くのに殺虫剤とかダメって書いてあったでしょ。
ああ書いてあったね。
うん、でなんかどうするっていう話が今出とって会社で。
はいはいはい、あ、これいいかもね。
うん、いいかもねと思って、で座布団1枚だろ。
うん、この辺にあるかどうかちょっと分かんないですけど、ね、
緊張だけあるでしょ。
あるかな。まあ、なかったらネットショッピングさ検索すれば出てくると思いますけどね。アマゾンとか楽天とかあの辺で。
それこそあの花火とか見るときにもいいんじゃない。
うん、夜とかね。
明日ちょっと調達しようぜ。
あるかな。
あるある。
以上、空海 IT ニュース7月29日です。知った。それではエンディング
しまーす。
知った。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。 どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1314回が上がっておバカさんが、はい、配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから寺友さんも今から聞きますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからくまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は快晴、今日も暑くなりそうってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが聞きましたってことで、一人本編お疲れ様でした、守備範囲内のニュース紹介が好印象です、今後もネギオくん欠席の際はこんな形でお願いします。後半に案の定スキちゃんに反して漢字分野で背伸びしているニセネズミの尻尾が見えました、わらってこと。
ニセネズミ、
おめえさんだな
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、私結構ね、なんか昨日の喋りは自分的にはちょっと、まあちょっといまいちだったなと思ってますけどね。聞いた？聞いた？
聞いたよ。あのオープニングと本編を一つにしてしますって言うたにもかかわらず、そこでちょん切ってオープニングと本編分けたけどね。
あなたが？
うん。
あ、そうなん。
うん。
お疲れ様でした、そりゃ。
はい。
はい。ありがとうございます。ハムちゃんがみっちゃんこんばんは、スキちゃんこんばんは、やればできる子でしたね。みっちゃんの一人喋りから始まって、エンディングでスキちゃん参加のパターンは多いけど、今日の配信はニャンニャン小町かと思ったら、みっちゃんのサプライズ出演。このパターンもありじゃないですか？わら。ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
やればできる子、私。はい、ありがとうございます。
YDK だね。
何 YDK って？
やればできる子。
あ、YDK か。
そうそうそうそう。でもやればできる子ってダメな子なんだよな。
ちょっと誰かなんか言うて。まあ。
だってあれってやらないってことでしょ。やればできるのにやらなかったってことはダメなことだよな。
ミッタン、ミッタンが悪態つき出したね。
いや、そうじゃないの。
あれ、みんなが褒めてくれるけど、ミッタンね、ジェラシーなんよこれ。私いじめ始めた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイタくんが、空海拝聴中ってことで、これなんて読むんだったっけ、沖縄ですね、国頭。なんて読むんだろう、この地名。
国頭。
違うと思う。
国頭。
違うと思う。まあ沖縄ですよ。
ありがとうございます。
いっちゃんも1314回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
そして今日の朝、梅雨明け翌日の朝ってことで写真を上げとられます。
うん。もう一つあるね。
暑くなったのかな。やっぱり空が違うよね、梅雨明けるとね。
うん。
もう一個、高温注意。暑さで iPhone が音を上げました。あ、本当だ。
暑くなっちゃったんだ。
まあ、夏の空になったね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1314回拝聴。一人喋りと思ったら、みっつぁんお出まし。やはりお二人での掛け合いになるとテンポがよろしいってことで、私一人だとテンポ悪かったんかね。ありがとうございます。
そういうことだね、
うん、そうですね。ありがとうございます。
はい、
はい。お散歩さん、やっと EV の進化系が揃った、現在では54種類。
おお。
イーバー、イーブンの進化系、ほんとだ。
揃った揃った。
頑張ってるね、サンポさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリちゃん、本日のランチは和風オムライス。新メニューと言われてオーダーしました。すき焼き風味付けのライスプラス牛肉少々入り。なかなかうまい。ってことで。和風のオムライスね。美味しそうだね。
うまそうだ。
うん。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ヤシティさんが、イングレスをするようになってから会社帰りに2駅ほどイングレスしながら歩いて帰るのが癖になっていました。ポケモン GO が始まってもやっぱりイングレスだと思う、だろうと思いながらも、流行り、乗り遅れるのも嫌なので、イングレスとポケモンを帰り道で2つに分けてするようになって、なんだか面倒っちいって書いてある。
そら面倒くさいわ。
旅行やってんの。まあ、すごいね。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンちゃんは、空海関東支部定例会乾杯ってことで、6時56分にツイートしてくれて、ツイキャスやっとる。
あ、やってる？うん。本当だ。
私、プッシュが来ないんでね。うん、
来てるね。
うん。白熊ちゃん、桃井空の海って書いてあるね。
はーい。
はい。楽しんでください。
ね、以上ですね。
はい。ありがとうございます。
はい。皆さん、コメントありがとうございました。はい。ということで、まあ、今週末というか、明日か、花火を見に行きますが。問題は駐車場なんだよな。
ん？
どこへ車を止めるか。まだ決めかねてるんですけどね。
お任せします。あの、ナビしてください。私は運転手なんで。
駐車場がね、空いてりゃいいんだけどね。
行くのが結構もう、あれなんだね。
どれ？
いや結構遅い時間というか。
そうだね。まあ、あの会場の周りには有料駐車場とか臨時駐車場とか用意はされてるみたいなんだけどね。はい、まあちょっと明日行くまでのとこでね、決めないとやばいなとは思ってますけどね。
せっかく行くんだけいいとこで見たいしね。
ただ今これ水郷祭のホームページ見てたけど、有料臨時駐車場は8月2日の日曜日のみ。え、8月2日あれ、これは今年のじゃないのか。あ、ごめん、これ去年の見とるかね。今年の見なきゃ。岩成くんはどこで止めるんだろうな。
ここで聞こう。
うん、ここで聞いてもしょうがないな。
間に合わん。
別に早い時間に行くんだろうな、多分。
そりゃそうでしょ。普通は早いから行くよ。
まあね。はい、ということで皆さん、この週末、暑いですけど、天気は良さそうなんでね。お出かけされる方もいらっしゃると思いますが、しっかり楽しんでくださいね。
明日は結構花火するとこ多いだろうね。
だろうね。
うん。
はい。
以上。
すきちゃんなんかある？すきちゃんなんかある？
すきちゃん？
うん。
すきちゃん別にないですよ。
ないんですか？
ああ、まあ、うん。いや、なんか私ちょっとポケモン GO 熱が冷めてきとるっていうか、あの、まあやる、バタバタしとってやれてないんですけどね。
うん。
うん、でもなんか、やっぱり空海のおかげもあってか、その、みんなにいろいろ教えてあげられるんで、そのポケモン GO のあの何ポケモンうちのポケモンだって言われたけど、あのLINE でね、そのポケモンやってる人のグループ作ろうかっていう話を今してます。
あ、会社の中で。
うん。
おお、なるほどね。
うん、私が言い出したんだけどね。
こんな月ちゃん作らな始まらん。
いやいや、時私が一応まあその管理人というか、
うん、
うん、だけまあ、空海であの聞いたネタを流す、横流しみたいな。
業務上横領だね。
まあでも、うん、あのいいじゃん、
うん、
役に立ってる、ありがとう。
そうだね。
はい、以上
空海 IT ニュース、7月29日でした。お届けしたのは
昨夜 OS10 シエラベータ2をインストールしたら Mac が不安定になってしまいました。果たして今日の配信がうまく上がるかどうか若干心配なミッツさんと
ねえ、なんでそれをさ終わりの終わりに言うわけ。
だってこれを聞いてるってことは無事上がったってことだからね
いやそもそも今あなたの Mac は落ちているけど、私はファイルを送らないと今日早く寝なきゃいけないんです、めっちゃ不安なんですけどのスキちゃんでした。それではまた来週月曜日は8月1日ですよ皆さん、
うん、
はい、
3,4 ただものだんだ8曜
それだけ。あ、皆さん明日は土曜の牛です、土曜だけに牛食えよって感じでね、
うん、牛は食わなくていいようなちゃん食おうね、
うん、そうだね、食べたいね。
Owning IT News.